8月8日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、8月だからやっぱ戦争の話ですよ。
そうですね、避けては通れないですね。
で戦争といえば半藤一利ですよ。
これまでもたびたびご紹介してきました。
半藤一利が少年の頃川掃除で
終戦の時の話も
枕でね、上も下も分かんないと、だから長靴が
沈んでいく方が
下だと、で上に行ったという有名な話ですよね。でこれも前に言いましたけど、半藤一利のオラは自分で生徒だと思ってるんですよ。
生徒
つまりほら、CD とかいっぱいあるでしょ、あれ大体講演録なんですよね、例えば司馬遼太郎にしても遠藤周作にしても講演を撮ってる。ところが半藤一利のやつは講座なんですよね、でボックスなんですよ。だから10枚20枚とかの生徒だ、で生徒にこうテキストを渡してそこでこう話し越しているのがそのままCD になっているので、もうその
先生
だからとても
半藤先生
講演じゃなくて講座という感覚なので、親近感持つじゃん、
大ファンですもん ね。
半藤一利の一番好きな人は、勝海舟はベラン名で、江戸弁で自分もそうだし、勝海舟もう一人、鈴木貫太郎という人、聞いたことありますよね。
終戦時の内閣総理大臣、
ピンポンですね、内閣総理大臣、でこの人はね、明治維新の前の年に生まれてると、父親が関東下総、今の千葉県の関宿藩っつうの藩士なんだけど、このお父っつぁんがね、飛び地の大阪の方の飛び地の大官になっていて、で生まれた日に鳥羽伏見の戦いが起きて、お七夜には徳川慶喜が江戸へ逃げていっちゃって空っぽになった大阪城に薩長軍が攻め入ってきた時、有名ですね、このね、世情騒然たる時に生まれたわけですよ。慶応3年生まれ、慶応4年が明治元年ですから、慶応3年生まれというのはとっても数えやすい年なんですよ。
数えやすい、
というのは夏目漱石、正岡子規、幸太郎藩、みんな慶応3年生まれ、明治の年号が万年齢になるわけですよ、翌年が明治元年になるからね、つまり明治10年が10歳、わかりやすいでしょ。
そうなんですね、鈴木貫太郎さんのお母様はまだ日本髪を言っていたわけですね、お父様はちょんまげを言ってたのかしら。
そうそうそう、もちろんそうです。そういう時代に生まれて、そして今度日清日露戦争という日本の国難に、この大戦争の時に鈴木貫太郎はすごく勇敢に戦ったんですよ。
海軍軍人として、
そう、水雷艇とかね、駆逐艦の艦長ですから、突っ込んでいって魚雷をダーンと敵にぶっ放すという鬼艦と呼ばれたくらい、
鈴木鬼艦、
そう。太平洋戦争の頃になると日本の魚雷はすごく性能が良くなって、遥か遠くから撃っても当たるようになったけれど、鈴木貫太郎が戦場にいて時代はそんなんじゃない、もう突っ込んでいくしかない、
敵艦ギリギリまで近づいていくんですか、
そしてドカーンとやる。
何メーターぐらい手前で。
300メートルぐらい まで突っ込んでいた。
そうなんですか、
だから敵の弾がボカボカ来るわけですよ、でそこへ平然と突っ込んでいくので、鬼艦とか鬼艦太郎とか言われた、そういう経験の持ち主ですね。で関宿藩というのは官軍側ではない、つまり幕府軍ですね、つまり俗軍ですね、だから鈴木貫太郎は維新後にその海軍兵学校に入ったものの、初めは差別され不遇でした。コスタドだけ依頼にじゃって何度か海軍を辞めようとしています。
いわゆるノンキャリー、自分より下の人たちが先に出世をしたりしたんでしょうか、鈴木さんは結構カットしやすい性格だったんですか。
この若い頃でしょうからね、この野郎って言ったところがあった人みたいですよね。で辞めると言い出したんだけど、お父っつぁんがね、お前は出世するために海軍に入ったのかと言われたと。当時その旧幕府側の出身というのは官僚役人にはなれないのです。だから軍人になることが多かったわけですね。山本五十六にしろね、
米内光政にしろ、
そうそうそう、 あなたのお父さん側ひろゆきが書いた井上重義もそうですよ。
父はノンキャリアのことを書いていたんですね。知らなかったです。
知らない、
でも海軍大将になるわけですし、やっぱり皆さん優秀だったんでしょうね。
のし上がっていくわけですよ、のし上がって連合艦隊司令長官も 軍令部総長もやってるんですよ。トップまで行ったんですよ。
軍令部総長というのはどれぐらいの地位なんですか？
宮中の席次ではね、海軍大臣と並ぶ。
座る場所が、
うん、席次のいい方から並ぶわけですからね、はい、前の方ですよずっとね、ところが昭和4年に人がいないからなってくれと頼まれて昭和天皇の侍従長になった。
軍人さんが侍従長になるっていうことってあるんですか？
当時はね、皇族の男子はみんな軍人になることが決まりでしたから。そして、海軍が侍従長、陸軍が侍従武官長と分けられておりました。で、軍令部長までやった人がね、侍従長になるということは席次で言えばダダーッと下へ落ちるわけですよ、
うん、
だからそれを承知する人はほとんどいなかったんですけど、なぜかこの人だけ承知しちゃったんですよね。
どうしてですか？
この人が再婚していた方はですな、かなり年がちゃうんですけど、足立隆さんといって昭和天皇が子供の時の養育係、つまり保母さんなんですよ。
保母さん、
ええ、でね、昭和天皇が子供の時から隆とすごく慕ってね、お母さんが割りなんですよ。
うん、
で当時皇太子が生まれると天皇皇后からすぐ離されてましたからね、
うん、そうですよね。皇后様は直接自分の子供を育てられなかった、
うん、美智子様がね、ちょっぱり張って、はい、やったんですけどね
その美智子さんからですもん ね、 ね、
それでつまりその養育係、お母さん役が育てるわけですよ、うん、で鈴木貫太郎はその人と結婚したわけですから、
その縁もあって貫太郎さんが侍従長に。
そう、
昭和天皇陛下は昭和3年に即位なさるんですよね、
うん、だから昭和天皇にとっては鈴木貫太郎もまた侍従長として信頼できるお父さんがだったわけですよ。
じゃあ鈴木ご夫妻は昭和天皇陛下にとっては両親みたいなものだったんですね。
そうそうそう、昭和4年から昭和11年の、まあ、226事件まで、昭和天皇が28歳から35歳ですよ。で鈴木貫太郎は最も昭和天皇の信頼が厚かった人です。青年時代の昭和天皇を一生懸命面倒見たわけですな。ちょうど日本が戦争国家、軍事国家になっていく時ですよ。
豊かな時代から急に右肩下がりになった時代、
うん、例の昭和6年の満州事変、そして次の年の第一次上海事件、そしてその昭和8年には国際連盟脱退と、
うん、
昭和天皇の悩み深い時にそばにいて一番の話し相手になったわけですね。で昭和天皇はある意味で作り上げた人ですよ、
うん、そうなんですね、
うん、妻もね、子供の頃の昭和天皇を育てた人だから、
うん、
夫婦でもって昭和天皇の親代わりとして育てて作り上げたと、
はい、この方は不死身と言われていますが、やっぱり体も大きかったんでしょうか？
大きかったみたいよ、
うんうん、だってね、頑丈じゃなきゃね、226事件で撃たれても死ななかったなんて信じられない。
4発撃たれてるんですよ。
頭も撃たれているんですよね、
うん、
心臓も、
うん、心臓はちょっと外れてましたけどね。
あと肩と足ですか？
うん、股も撃たれてる。股、
股ですか？
うん、
痛そうです。
とにかくね、いでびょ、輸血の効果が絶大で貫太郎は助かったと。もう安心となってね、鉛玉、金の玉をば通しかねと主治医の広田博士が先入作ったって
この通り読みましょうね。ここ笑っていいんですか？もうとっくに笑ってましたけど。
いいんですで、撃たれた時に奥さんの高さんがですよ、鈴木貫太郎を襲った安藤隊にとどめだけはやめてくださいと言ったんですよ。すると隊はね、分かったと言ってとどめを刺さずに敬礼して帰っていったんですね。それで高さんがすぐ電話した場所が宮中。
宮中ですか？
宮中、公共なんですよ、うん、
救急車じゃなかったんですか？
つまりお医者さんが必要だということで、彼女は宮中にいるお医者さんを呼ぼうとしたんです、うん、宮中に電話した時に受けたやつがすぐ天皇陛下に知らせたわけですよ。
それまた起点の聞くことで、
うん、要するに簡単に言えば、天皇は母代わりの高さんからの第一報で自分の父代わりの元侍従長が撃たれたと知ってカッと頭に来た、
うん、
で昭和天皇はね、最初から反乱軍を許さなかったというのは鷹さんからの一報で知ったということにかなりの意味があったんじゃないかというのが、まあ、僕の推理です、
ね、うんうんうん、半導探偵の貴重な推測、う
ん、で鷹さんの一報があったので宮中でも慌てて当直の侍従が連絡して、その白田博士らとかがそのポータブルのレントゲン機による撮影やまだ珍しかった輸血をやったと。
とんでもない出血量だったんでしょうね。あたりは血の海だったとか。
輸血をその場でしなかったら死んでたでしょうね。
よくぞ命を止められましたね、うん、
ね。
まだまだ続くんですが、
ここからね、はい、ますますこう佳境に入っていきますが、
は
い、
このお話はしばらくこの時間に
ですね、そうしましょう、
はいはい、お送りします。それではプラスワンに行きましょう。
今日のはね、はい、もう全米ナンバーワンヒットであり全 A ナンバーヒットで、ビートルズがね、
はい、
もう 最高潮の時、お膝元のイギリスではね、ビーチボーイズの方が人気があったりしたんですよ。
お送りします、ビーチボーイズ Good Vibrations。